いやいや、立夏ですよ、立夏。
立夏。
立
夏。なんだ立夏って。
あの、立春、立秋と一緒で。
夏？
夏が立つ。
立つと。
おお。そういうことで立夏ですね。
最近暑いもんね。
暑いですね。
今日はまたね、天気悪いから。
そうですね。
ちょっと寒くなったけど、湿度がね、ジメジメするっていう感じだよね。
そうですね。そろそろエアコンをつけ始めるような。うん、
いやあ、電気代も高いですから、今は。扇風機ですよ。時代は扇風機ですよ。
窓開けてね。
ということで、雨の季節も始まりそうな予感がしてるけども、いよいよ、沢とクライミングが始まるわけですよね。
いや、そうですね。冬シーズンも終わりですね。
終わりですね。で、なんか、ずっと参考にならない参考シリーズを続けていますが、今回もある種、こう、参考にならない参考シリーズだけども、
はい、
ちょっとこれからクライミング、特に外岩を始めようみたいな、人たち向けに、少し今日はお話をできればと。
はいはい、ああ、初めてクライミングを
見ようと。そうだね。フリークライミングないしは、アルパインクライミングの始め方みたいなね。
うんうんうん、
フォローを、話していければと思っています。
あ、はい、
まあ、とはいっても僕らもまだまだ底辺クライマーの極みなので、
そうですね。
精進していかなきゃいけないんですけど、
うん、
なんだろうね、やっぱこうフリークライミングがないしはこうアルパインクライミングっていうところの魅力を、
はい、
少しこうお互い、
はい、
こう発信していければなと思ってます。
あ、いいですね。
じゃあ武士から何かあります？
そうですね、ちょっと最初に、
うん、
その今日話すジャンルの、
うん、
まあこの辺を話すよう少しだけしっかりとしておきたいと思うんですけど、
うんうんうん、はい、
はい、今日話すのはクライミングの中でも、
うん、
外ですよね、
うん、そうだね、
はい、まあ、クライミングっていうと総称になっちゃうので、
うんうん、
ボルダリング、ジムの話ではなくて、
うん、
外の岩に実際にこう、一つの岩ですね、自然の岩。
そうですね。
を登ると。
ボルダーではないっていうことだよね。
多分そうですね。ボルダー岩ではなくて、
うん、
ロープを使った、クライミングというジャンルの話を。
そうですね。
っていうこと。
うん。
ということでよろしいですね。
そうですね。そこ前提になりますね。
はい、
うん。
じゃあこれの魅力からいってみましょうか。
そうだね。
うん、
じゃあ僕が一つ言うとすると、
はい、
なんだろうな、そのルールは至って簡単。
はい。
ジャングルジムじゃないけど、
うん、
登れれば OK なわけで。
うん。
うん、まあスポーツクライミング的に言ったらさ。それこそ、オンサイトなのか、どうかとか、ね、いろいろあるけども、基本、まあ、僕らは競技者ではないので、登れればいいわけですよね。なので、ルールはすごく簡単ですと。だけども、例えば、落ちるっていう恐怖はジムに比べたら、格段高くあるし、対話するというか対峙する相手が自然が作り出した造形なので、
はいはい、
ね、やっぱりそこに向き合っていかなきゃいけないっていう、うん、なんかいろいろ技術もそうだけど、奥深さがあるかなと思っています
。あ、
うん、
奥深さ、そうですね。
うん。武士は何かありますか？
そうですね。僕も結局極論からすると登るだけっていうルールじゃないですか。
うんうん。
なのでそこは、まあ、当然ちょっと面白くやっていくためにとか本格的にいろいろやっていくためには知らなくちゃいけないこと多いんですけど、
うんうん、
まずは登ってみるっていうところをやるのが、うん、はい、基本なので、
うん、
やりやすいというかとっつきやすいのがいいかなって思います、
ね、うん、そうですね、
はい、あとその自然と対峙っていう話がありましたけど、うん、なんかこうスポーツっていう観点から考えたときに、
うん、
野球とかサッカーって相手がいて、
うんうん、
勝った負けたがあるじゃないですか、
はい、
で陸上とか水泳とか今度記録とかも出てくるんだと思うんですけど、
うんうん、
このクライミングってなんか自分との勝負だったり、
そうだね、
自然がその場で出す状況と向き合うっていう意味では、
うん
うん、なんかあのサーフィンとかスキーとかそっち系のなんか本当に自分がこう楽しむっていうか、ね、
は
い、自分との勝負みたいな、
うん、
っていうところが面白いなっていうふうに思いますね、
うん、そうだね。なんかあの内岩っていういわゆるジムのホールドとかスタンスってまあホールドは特にそうだけど、なんかもうある程度持ち方決まってるじゃない。
はいはい。
だけど自然が作り出した造形って、
うん、
人それぞれっていう部分もあるし、
うん、
探ろうと思えばいくらでも出てくる
もの
もあるので、なんかそのルートを見極めてどういうのが自分に一番適したかみたいなことを、
うん、
すごく察知していかなきゃいけないっていう、なんかちょっと冒険チックなとこあるよね。
あ、そうですね、うん、なんかそのボルダリングだとあそれ違うやつだよとかっていうのがありますけど、
うん、そうだよね、
うんうん、外だとそれないですよね。
ないし
違うとか
人によってやっぱりこう人との違いみたいなのが結構出てくるかなと。
あ、確かに
そういう感じはするよね。
うん、そこ面白いですね、やっぱり、うん、あとはなんかまあ、これはクライミング全般かもしれないですけど、
うんうん、
年齢重ねてもできるかな。
そうだね。特になんか瞬発系の動き、いわゆるボルダーさんのやるようなムーブが少ないから、
はいはい、
なんかこう蓄積していけるじゃない、
うん、
やってきたことを、
うんうん、
で年関係なく下手したらもう60代でもバンバン登る人は登るしさ、
う
ん、
そうですね、
60代でも成長できる多分遊びなんだろうなと。
そうですね、
うん、
小川山とか行くとなんかおじいさんたちの集まり、
やばい人いるよね、たまにね、
ゴリゴリのなんか人たちいますね。
そうだね、まあゲレンデ行ったら怖い諸先輩方がいっぱいいるよね
そうですね、うん、まあ、長く楽しめるとい
いですね。そうだね、うん、まあそういう魅力が詰まった遊びではあるんだけど、多分結構その怖いとか、なんだろうな、いわゆる登山に比べると、
はい、
一般登山に比べたら危険な遊びなんじゃないか的なやっぱり印象はあると思うんだよね、
う
ん、
ああなるほど、うん、そうですね、はい、
ただ
落ちるっていうのがあるから、
そうそうそうそう、オールするっていうところね。だけどまあその道具であったり、あとは、なんだろうな、そのルール的なところを言って守っておけば、全然安全に遊べるスポーツなんだろうなと思っていて。
うんうん。
うん。なので、まあ、なんかそこが、こう、ストッパーになっていらっしゃる方がいるんだったら、ちょっともったいない。やりたいけど、不安だな、みたいなのは、決して、その、正しい知識であったり、正しくかついろんな引き出しを持っておくことでいかようにも安全にやれる遊びだと思うので、
うんうん、
なんかそこをこうストッパーにしてしまう、特に若い人がいるんだとしたらもったいないかなと、
あ、
僕は思います、うん、
そうですね、まあ安全に登るためにも、まあ、ちょっと道具はちゃんと、
そう、ね、
はい、知っておく必要がありますよね。
まずね、いろいろありますからね、間違っちゃったものを買って、うん、危険な目にリスクを背負うっていうのが一番嫌だもんね。
うん、そうですね。まあ、ちょっとここでそしたら、どんな道具が必要なのか、というところを、はい、話したいなと思います。ざっと。
どうなんだろうね。一番重要な順って、なんか言いづらいけど、
ああ。
これ絶対あった方がいいよね、みたいな。
ああ。
うん。
用意した順で考えると、
うん、
やっぱクライミングシューズですよね。
ああそうだね、
うん、クライミングシューズとハーネス、
うんうん
うん、これは最初に用意したかなって記憶してます、
うんうん、そうね、うん、まあ例えばそれ以外のロープとか
は、
はい、変な話仲間が持ってるっていうね。
そうですね、先輩たちが、うん、
持っているとか、うん、まあ、ざっとちょっとじゃあ、必要、これは揃えた方がいいよっていうもの、最初、まあ、その先輩たちいるいない関係なしにして、
はい、
いる前提でも持っといた方がいいよっていうもの、 全般的に話していければと思うんですけど、はい、僕ならではねやっぱ結構ロープって大切だなと思っていて、
あ、そうですね、
うん、でロープもよくこうアウトドアショップに行くと、長さで売ってる売れるロープもあれば、ロープの中でもまあクライミングで使えるもの使えないものが混在して並んでいたりとか、
はい、
まあ店員さんに聞いたら教えてくれると思うんだけど、
うん、
あると思うんだけど、まあ、やっぱりこうロープクライミングで本当に使えますよっていうのはダイナミックロープです、
はい、
でダイナミックロープって何っていうと、
うん、
ただなダイナミックロープの他にあるのはスタティックロープっていうものがあるんですけど、
はい、
まあ、ダイナミックロープっていうのは滑落を前提にしているので、
落ちること。
そうそうそう。荷重がかかる、墜落荷重がかかることを想定していて、一定伸びるようにできているものです。
うん、
かつ、1本で使うもの、2本で使うものとあって、はい、1本で使うものはシングルロープ、
はい。
2本で使うものはツインロープとか言ったり、ダブルロープっていうふうに言ったりします。
はい、
で、それぞれこうルートの特性によって使い分けをしていかなきゃいけないので、
うん
うん、なんかその辺はこう基礎知識として持っておいた方が間違いはないかなと思います。
うん、
うん、
そうですね。いきなり買っちゃって間違えちゃうと、
うん、
うん、
特にね、スタティックロープって安いじゃないですか。
はい。
値段が全然違うね。半分ぐらいになって、
うん、
うん、あそこを間違って買っちゃわないとか。
安いからこれでいいやって
買っちゃうと下手したらちぎれるんでは
い、はい、
いうところはありますよね。
うん、
じゃあ次物資がなんかこれ 大切だよねシリーズ。ああ
そうですね、まあ、クライミングシューズハーネスって話をしたんで、まあ、ちょっとハーネスの方から行こうと思うんですけれども、
うん、
まあ、ハーネスも結構いろいろ種類が
そうだね
ありまして、まあ、ハーネスそもそも何かっていうと体に装着して、うん、で、まあ、ロープとか、
うん、
まあ、基本はロープをつなげる部分ですよね、うん、
接続すると
、はい、ロープをつなげて、万が一落ちた時に、ロープが自分を結んでくれている部分を、
うん、
まあ、担うのがハーネスであるというところで、
うんうん、
まあ、ハーネス自体を大きく分けるとボディーハーネスと
そう、
ハーネスとありますけど、まあ、クライミングルーがハーネス、
そう、
チェストハーネス。
チェストハーネスの話。
十分ですね。うん、はい。ボディハーネスって、作業員の方々が着てる。
あ、交渉作業とかね。
はい。
うん、
体全般につけるんですね。
うん、
まあ、チェストハーネスで十分です。
うん、
ただ、チェストハーネスもいろいろあって、最近だと、かなり軽い形状のものとか。
そうだね。
はい。軽くて、薄くて、っていうものもありますけど、うん、それも、まあ、どれだけ落ちる前提があるかっていうので使い分けを、
うんうん、そうだよね、
はい、
なんかそのルートによってもそうだし、うん、そのやる競技僕らなんかで言うとサーとかもやればフリークライミングもやるし、うん、アルパインクライミングもやるし、
うん、
ジムクライミングもやるしってなると、ね、全部にこう割と使い分けを考えて、
うん、
分けてるよね。
そうですね、もちろん一番頑丈なやつが全部に対して頑丈なんですけど、
うん、
そうすると落ちる前提ではないところ、
うん、
高所の雪山とか、
うんうん、
っていうところにそんな大きな荷物になってしまう、
そうね、
と別のデメリットが出てきますよね、うん、そういう時は軽量 の落ちない前提の、うん、もう万が一用のハーネスで十分っていう考えがありますけどね、うん、
かといってこう、うちはいわゆるジムのクライミングになってくると、なんだろう、外に使うようなギアループ干渉するようなものがいっぱいついている、
はい、
ハーネスは体の動きが制限されるから、うん、ちょっと邪魔くさかったりね、
そうですね、
するので、まあいろいろこう経験を踏んでいくと多分皆さんわかると思いますけど、
うん、
まあ、使い分けが必要ですよ。
はい、使い分けになってますね。
うん、
とついでに私の方から、クライミングシューズの話を切り出してみたと、
うんうん、
クライミングシューズも っぱり初心者用といいますか、初めて用と、
はいはい、
ちょっと上級者用だと形状が違うので、
うん、
いきなり上級者用買っちゃうとちょっと辛いというか、
う
自分の動きに合わなかったりしますよね。
うん、まあ、基本的に履き心地がいいもんじゃなくて、なんだろうな、指が曲がった状態で履くものなんで、
はい、
あのぴったりサイズで痛くなるじゃないですか。
そうですね。
かつその上で、なんだろうな、そのヒールの硬さだったりとか、
はい、
ラウンドラバーの硬さだったりとか、
はい、
によってその登るルートの特性に合わせて履き分けをするけど、
うん、
特に外行くときはやっぱりね、硬くないと効かなかったりするし、
はい、
で内輪もね、なんかそのなんだろうな、ヒールフックとかやるときだとヒールが効かないようなものもあるし、中には、
うん、
多分それはだからレベルによって変わってくるんだろうなと、
うん、
思いますよね。
うん、それこそ外岩でクラックを登ろうっていうときは足の甲が、
うん、あ、そうね、紐見れなっちゃうからね、
うん、ちょっと固めのものが良かったりしますしね、
うん、
はい、で以前あのこの番組で冬靴の話をして、
はいはい、
であれはもうちょっとサイズは大きめに買おうってい
う
結論で、
うん
うん、はい、
だったけどね、
参考にならない話をしましたけどもクライミングシューズで言えば逆にぴったりを買わないと、
そうだね、
ダメですからね、あの足の指の感覚がちゃんと伝わる、うん、
そうだね、あのちょっと後のこう話でしようと思っていますけど、はい、なんかこう基本動作に関わってくる部分なんで足って、
うんうん
うん、やっぱりこうそこはしっかりぴったり合ったものを買ってもらいたいですね、うん、痛いぐらいがちょうどいい、
うん、私も最初買いに行った時店に行ってサイズ測ってもらってから買ったんですけど、うん、まあ10分ぐらい入ってちょっと痛いから脱ぐぐらいの、
うん、
まあ、そのぐらいのサイズでいいんだよっていうことで教わりましたけど、うん、まさにそのサイズがちょうどよかったですね。
そうですね、
うん、
ここまでで、もう結構重要なところ話したい、はい、
うん、
まあ次にこう外に行くかつ、ボルダリングじゃないって言わないと、やっぱビレーデバイスが必要だよね。
はい。
ビレーデバイスって何っていう話になっちゃうかもしれないけど、
うん、
まあ、いわゆる確保機って言われる、
はい、
確保機であったりと加工機になったりもするけど、
うん、
あの要はクライマーを確保する道具ですよね。
はい、そうですね。
まあ結構いろいろ種類はあるけど、まあなんか多分日本の山域岩で使う分で言ったら、まあそんなになんか悩まずね、ブラックダイヤモンドの ATC ガイドとか、
うん、
あとはペツルのルベルソ、
はいはい、
このあたりまあ5000円ぐらいで買えるから両方とも、
うん、
まあ、多分一番いいんじゃないかなと思いますね。
うん
うん、ですね。
そうですね。
どうなんだろうな、まあ、合わせて言うんであればヌンチャク、
はいはい、
まあ、クイックドローとかって、
うん、
一般的にも言われてるけど、
はい、
要はフリークライミングで言うと大体こうペツルとか、
うんうん、
リングボルトがあるので、はい、そこに中間地点を取っていくものですよね、はいはい、で、ロープと壁を、接続するためのギアで、スリングの両端に、短めのスリングの両端にカラビナがそれぞれついているっていう道具です。うん、まあ、5本ぐらいセットで大体売ってるから、揃えていく。で、なんかやっぱ軽さとかによって値段が変わってくるので、まあなんかその辺、好み、自分の体力との相談かなと思うけど。
そうですね。
うん。まあ必要かなと思いますね。
うん。あとは、まあ、ボルダリングでもよく使われますけど、
うん。
チョークバック。
ああ。
そう、うん。やっぱ手が汗かいちゃうんで。
うん。チョークバックといえば、合わせて、はい、ブラシですよね。
ああ、そうですね。
うん。チョーク付けでさ。
うん。
特に、なんだろうな、その核心部にチョークいっぱいつけちゃった場合とかさ。
はい。
次に登る人、かわいそうじゃん。
そうだね。次登る人はそれ滑っちゃう。
そうそうそうそう。なので、やっぱブラシはセットでっていう感じですよね。うん。まあ、あとは当たり前だけどヘルメット。
そうですね。
クライミングのヘルメットを、まあ、変な話、普通のトレッキングシューズでもいいけど、アプローチシューズあるとね、楽ですよね。
そうですね。
軽いし。そのまま腰にかけて、
うん、
あのクライミング登攀できるから、
うんうん、ゲレンデって、まあ、岩場がいっぱいあるところで練習することが、
うん、
まあ、我々も多いですけど、うん、なんだかんだで山だから、
そう、
斜面をあっち行ったりこっち行ったりして、
うん、
岩、次の岩場に向かったりしますからね、うん、その時に、ね、アプローチシューズがあると便利ですね。
便利ですね、
うん。
まあ、クライミングシューズでいうと、そういう歩くっていうことはには確実に向いてないからね。
向いてないです
ね。滑るは痛えわ、
うん、しんどくなってくる、
しんどくなってくる。そういう意味で、まあ、今言った、ロープ、はい、ハーネス、クライミングシューズ、ヌンチャク、ビレーデバイス、チョークバック、ヘルメット、アプローチシューズ、ブラシ、このあたりは一通り揃え、各自揃えていくと理想的ですよね。
そうですね。うん、いいと思います。
で、これらの道具を持っていたとして、やっぱり安全にクライミングをしていくっていうところで、
はいはい、
まあ、最初にやっぱり覚えておくべきことって多分いくつかあると思うんです。ここを間違ってしまうと、道具の使い方もそもそも間違っていることになっちゃうから、
うん、
事故につながる可能性が多いっていうね、
はい、うん、
ところがあるんで、その辺の安全クライミングの考え方みたいなところも話していければと思うんですけど、
はい、
今回はね、大きく僕の中で4つ挙げようと思います。
はい。
で、まず、さっきヌンチャクの話したじゃないですか。
はいはい。
ヌンチャクって中間視点にかけていきますって言ったんだけど、
はい、
これまたかけ方っていうのはね、あれね、また動画とかでもやった方がいいかなと思うん
で。そうですね。これ動画一本。
うん。
撮りたいですね。
そう。中間視点にヌンチャクをかけるときって、進行方向と逆向きにゲートをかけていかないと、墜落時にゲートを外して、落ちていく可能性があるので。
ロープがね。
そうそうそうそう。なので、これはちゃんと逆向きにかけましょうっていう。でこれ多分ね、絵で見た方が分かりやすいのと、
うん、
絵で見ないと分かんない人が多分初めてやる人はほとんどだと思うん で、
そうです、ね、
またちょっと動画でやりたいと思います、
うん、
あとこれね、僕も何度かブッシーの最悪フォールを見ていますけど、
はい、
岩があるでしょ、壁があるでしょ、壁に対してどういう順番で、道具と重なっていくかっていう話で、
うん、
これをやんないと、滑落した時、いや、要はホールした時にすごい危ない、
うんうん、
何かっていうと、岩とロープと体っていうのがあって、これの順番が基本ルールとしてはあるんですよ、
はい、
やっぱり岩、次にロープがあって体が挟まるっていう層になっていないと、はい、例えばロープが外にあった場合、足かがってひっくり返っちゃうんだよ、
はいはい、
なので必ず岩、ロープ、体の状態で登れるような、
うん、
登れるように、やっておかなきゃいけないかなと思います。
岩、うん、と自分の体の間にロープがある
じゃないですか、ね、あ、そうそうそう、うん、最悪、落ちた時に、こう、体の後ろに足でロープ引っ掛けちゃって、
うん、
そのままひっくり返っちゃうっていうことがある。はい、ね、武士も。
いろんな
落ち方はいろいろね。
そうですね。 それこそさっきちょっとすぐ流しちゃったけど、ヘルメットですね。
あ、そうね。
あれに本当に助けられてますね。
うん、そうだね。
大事。
そう。で、そういう意味で言うと、あの、あと2つ武士にちゃんとこう、話してもらいたいんだけど、
はい、
注意点あると思うんですよ。安全クライミングの上でね。
うん。もう2点ってことですね。
そうそうそうそう。
あれですね、ハンガー、まあ、ボルトですとか、うん、まあ、もともと打たれてるボルトですとか、
うん、
あとカラビナ、ね、
うん、
これに指をかけない。
そうですね。
で登ると、
うん、
いうことですね。
これ指が引きちぎれる可能性があるからね。
うん、うん、だいたいこの辺のものは狭い空間になってますから、
うん、
まあ、そこに入れちゃうと、うん、特にハンガーボルトなんかは怖いですからね。
うん、ツールも危ないね。あれは指切れそうやもんな、そもそもな。
でね、まあ、指もそうですし、
うん、
ハンガーの方が抜ける恐れもあります
。あ、そうね。そうね。うん、
これは、せっかくこう、打たれてるものに対して、よろしくないですし、
うん、
まあ、抜ければ抜けた方がまだマシで、
うん、
抜けてないのに、緩んでしまうと、
うん、
次来た人が、
そうだね。
安全ではなくなってしまうと、
うん、
いうことになるので、まあ、こういった、環境を悪くしてしまわないように、ところも気をつけないといけないですね。
うん、
みんなでやっているものですよね。
うん、あとは、まあ、ブッシーが一番苦手とするね。
落ち方ですか。
そうです
ね。落ち方ですね。これ、前甲府幕岩で落ちた時は、
うん、
頭から落ちてしまったんですね。
そうね、
はい、これなんでかっていうと、
うん、
足と手両方同時に、
うん、
えいっと登ろうとしてしまって、
うん、
残った片足が滑ってしまった、
うんうん
うん、ということでバランスが結構真後ろに、
うんうんうん、
重心が傾いてしまった。結構全般的に離れてる感じ。
割と強めのスラブだったからね、傾斜でいう。
そうですね。はい。なので、当然、体全部が離れると頭の方が重いので、
うん、
頭からこう、落ちる形を取ってしまいました。
うん
うん、でも本当は、落ちるときって足から、
うん、
まあ普通3点支持してるんで、
うん、
で、1点が外れて、体重を支えきれなくなってずるっと落ちるってことは足から落ちるはずなんですね。
確かにね。
壁に沿ってずるずるずるっていう落ち方、う
ん、あとはあれだね、なんか頭が後ろに行かないっていうのがポイントだから、俺なんかが意識してるのはやっぱ下の中間視点を見る、
はいはい、
自分より下にある視点を見て、
うん、
見るようにして落ちると、
はい、
割とこう両足で着地できるっていうか、
うん、
そういうところはみんな気をつけてほしいですね、
はい、
なんか普通に吊るされた状態で亡くなられる人もいるから、
うん、
特にアルパインとかになるとね。
そうですね、
うん、
さっきのハーネスがあるので、
うんうん、
ハーネスをつないでるロープ、
うん、
そこに力がかかるわけで、
うんうん、
これ吊るされた人がありがちなのが、うん、ももの血管を圧迫してしまう、うん、
はいはい、静脈を止めてしまうのか
っていう形にもなりますので、
うん、
かといって緩めてはいけないんですけど、
うんうん、
力がグッとかかってしまってしまうということが起こるんで、まあ、そこが気をつけるポイント。
そうだね。なんかハーネスの、ベルトの締め具合とかもちょっと動画でやったらいいかもしれないね。
そうですね、はい、まあ一般的にはこう外岩をやってる、
うん、
形ではそんなこう吊るされてほっとかれてっていうことにはならないので、
うん、
雪山のアルパインと違いますから、
うんうん、
まあその静脈をが止まって、
うん、
放置されるなんてことはなかなか起こりにくいです
ね。
まあ、
そうね、ゲレンデで言ったらないよね。
はい。ただまあそういったことも頭に入れておくと、
うん、
情報としてといいますか知識としてといいのかなと思います。
うんうん、あと、なんだろうな。これ、安全クライミングの上では、4点って言ったんだけど、もう一個僕、今思いついたのがあって。
うん、
懸垂加工。
はいはい。
結構するじゃないですか。
はい。
で、映画とか、おまわりさんとか、やるような、懸垂加工って、かっこいいやつ見たことあります？跳ねて、
そうそう。
ちょっとジャンプしがちの。でも、山の丸、まあ、ゲレンデもそうだし、アルパインもそうなんだけど、荷重はやっぱかけない方がいいよね。
うん。
支点がやっぱりこう、木であったりとか、
はい。
まあ、カラビナは大丈夫だと思うけど、それでもやっぱこう、スタントマンがやったりとかを、こう、なんだろうな、公安系の人たちが使う道具とは全く違うし、
はい。そうですね。
クライミングのね、カラビナだって摩擦したらめちゃくちゃ熱持つんで、
うん、
熱でちぎれる可能性があるから、なるべく、衝撃は与えないように静かに降りていくっていう必要はあるかなと思います。
視点の状態も違います。
そう。
映画とは。
映画とは全然違います。
違います。
そのぶち切れて落ちたら一番格好悪いから。
うん、
た方がいいかなと思いますね。
でそれが一番事故としても多いですね。
そうね。クライミングの一番事故が多いのはやっぱり懸垂加工中っていうね、
うん、
ことがあるので、まあ、なんかその辺はしっかり安全クライミング観点では、気をつけていきたいところですね。
ですね。ちょっと怖い話もしてしまいましたけど、うん、まあ安全を知る上では危険も知っておいた方がいい。
そうですね。
ですね。
でまあ、僕らもまだまだそうは言っても底辺クライマーではありますけども、
はい、
多分なんだうちの会にもさ、クライミングまだやったことありませんみたいな人たち入ってくるじゃないですか、
はいはい、
この人たちが劇的に伸びる方法としては、はい、やっぱ基本動作だと思うんですよ。
ああそうですね。
これ俺すごい重要だなってやっぱ改めて、
うんうん、
そういうやったことない人がやってんのとか一緒にやってね、なんかレクチャーしながらやってるのを見てても、
はい、
すごく感じるんですよね、
うん、
まあムーブというか基本動作だよね、
うんうん、これ、私も最近クライミングジムよく行くようにしていて、で特にゴールデンウィークなんかはこれから初めてやる人がお店に入ってきて、
はいはい、うん、
まあ、ちょっと初めてこう、
ま
あ、初級クラスを登ったりしてるのをこう見たりしてるんですけれど、うん、どういうところでこう困ってるかってやっぱり基本動作ですもんね、
うんうん、なるほどね。これはなんか最初から教えてくれる人がいるのといないのでは全然違うんだろうなと思うね、
うん、そうですね。でこれその場で言われて、
うん、
見ても見ながらやって言われて教わっても、うん、なかなかこう自分で再現するのが難しいですもんね、
うん
うん、これを繰り返し、あ、なるほどこういうことかってなるまでやんなくちゃいけない。
そうだよね、
うん、気がします。
でこれを上げていくと、うん、一番基礎の基礎で言うと、はい、やっぱりこう軸足への荷重重心移動、
そうですね、
これすごく一番大切だな。
うん、
これさえできてしまえば、
はい、
ある程度初心者でも登れるよね。
そうですね。さっき話してたのも全部それかなと思ってて、
うんうん、そうやな。
斜め上に行くときに、
うん、
斜め上に行っちゃう、
うん、
ですよね、
違うんだよな、
はい、横に行って上に行くんですね、
う
ん、
そうだね。あとはなんだろうな、その肘の伸ばし方とかさ、
はいはい、
まあ伸ばすか完全に曲げ切ってるかどっちかの状態じゃないと、
はい、
まず維持長いルートになっていけばなっていくほど、はい、もう無理になるし、
そうですね。
ホールドの握り方も全力で握りに行ったらもう持たないもんね。
うん、
やっぱもう最低限これだけで握っとこうみたいな加減。うん。で多分なんだろうな、僕らでもまだ苦労するけど、
うん、
難しいルートになればなるほどそうだと思うんだけど、力の抜き方が難しい、逆に、
うんうん、
どこでこれ抜けるんだろうっていうのがやっぱこう難しくなればなるほど自分に必死になるから、
そうですね、
うん、
っと全力になっちゃってる時があるよね。
そうそうそうそう。あるよね。で、9割方大体さ、あの、課題は失敗してるわけじゃん。
はいはい。
9割、あの、チャレンジした回数のうちの9割ね。
はい、はい。
失敗して、1割でようやく登れるっていう。
そうですね。
だから10回やったら9回は少なくとも失敗するし、100回課題トライしたら90回失敗してることになるわけだよね。
はいはい。確かに。
ことを前提にやんないと多分続かないんだろうなと思うね。うん、
そうですね。
うん、あとはなんでどう？物資的にさ、なんか、重要だろっていう。
そうですね。いや、でもさっきの失敗のところはまさにそうで。
うん。
なんか危ない落ち方してるときは、無理してるんですよね。
うん、あ、そうやな、うん。
で、なんかすごい難しかった課題も、一回登れた後に、分かったよりもう一回登ると、全然こう、力の入り方が違うというか。
あ、そうね。
はい。
配分が分かるもんね。
そうそうそうそう。うん、結局、あの、分かった後の登り方で登れるっていうことは、分かってないとき無駄に力入ってるわ
けですね。うん、うん、そうやな。そうなんだろうな。
そこはすごく大事な気がしますね。
まあ、大事よ、それはもう。で、そこでこうね、なんか諦めてしまうのももったいないからね。
うん。まあ、全力でやっちゃうんですけどね。
全力でやっちゃうんだけど。そうな。あとはやっぱホールドの持ち方とかさ、あるよね。うん、
そうですね。
まあ、いろんな、なんだろうな、特に、あの、ジムだと、持ち方ってもう、その、ホールドを見れば、
はい、
結構決まっていて、
うん、
さっき言った、その、全力で握らないみたいなところとか、
うん、
を、しっかりコントロールできれば、正しく持って、正しく握れたりっていう、多分、最低限必要な筋力ってみんなあるから、
はい、
ある程度できると思うんですよ。
うん、
で、外になると、見極めながら行けなきゃいけないじゃん。
そうですね。
うん、で、やっぱりこう、持ち方一つで全然力の入り方も消耗加減も違うから。
はい。
うん。なんか、やっぱそこはもう、回を重ねて、さっき言ったけど、90% 失敗するから。
はいはい。
課題ルートは。うん、なので、トライしながら考えてやっていく。組み立て考えてやっていくってしかないよね。うんうん、
そうですね。
うん。あとはやっぱあれだな。レスティング休憩だね。
休憩ですね。
うん。
長くなるほど、
うん。
まあ結局全力でやっちゃってる部分があるので、
うん。
まあ手が疲れて
る。すげえパンプするもんね。
うん。
特に利き手に最初は頼りがちになるから、
うん。
手の前腕だけパンプするとかね。
そうですね。なんで途中の、こう、体が安定してるところで一回ちょっと手をブラブラブラブラさせてみるとか、
うん、そうね、
はい、やんないと、
うん、
ルート全部登りきれなかったりしてしまうんで、
うん、
まあ、特に10回やって9回はミスってる我々なんで
そうやんな、
はい、
うん、そうね、あそこはもうこの基本動作4つだけちゃんとこうね、なんかこう実地で検証しながらやってもらうだけで多分全然違うと思うし、
そうですね、まだ我々こう、
うん、
一番下から見て全部一番上まで上とか分かってるわけじゃないですからね。
そうね、特にマルチなんか行ったら絶対分かんないし、
分かんないですからね、
うん、一個一個ね確かめながら、まあうまくレスティングしながら、ルート工作していくっていうのはいいかなと思いますよね。
はい、
で、最も重要なことは、
はい、
何なの？成長の鍵。
成長の鍵。これは、メンタルでしょう。
って言うよな。って言うよな、
うん。そうですね。
で、一つ、ね、ああ、そうそう、先日のね、
ど
う
ぞ。先日の教えで言うと、
あの
結局最後は気持ちだとか。
そうね。なんだろうね、その、 ジムなんかで言ったらさ、別にあんまり怖いことないじゃない。落ちることに対しては。
うん、
でも なんか怖さってあるじゃん。
うん、
ここに、これをこのホールドを取りに行くっていう時の怖さあるじゃないですか。
あるね。
うん。
なんだろうね。
なんだろうね。あれ？
本能的にやっぱり落ちるっていうのを避けようとしてるんだ。
あ、なるほどね。
うん、
やっぱりこう、なんだろうな、メンタルっていうところで言うと、うん、まず一つ恐怖に立ち向かうっていうのは必要だよね。
そうですね。
うんうん、特に外行ったら、アルパインなんか恐怖の方がでかいんちゃうかなと思うね。
そうだね。やっぱりあのスラブなんかを避けるタイプは、
うん、
あのスラブって80度ぐらいの風なんで、
うん、
水壁よりややこう倒れてる感じ、
うんうんうん、
なのでズルズルズルってこう行くのが目に見える、うん、わけですよね。そうだね。大根おろしになるので
加工外があるな。
そうそう
そう。日本は
想像できちゃうから、
うん、
それの恐怖から避けようとする、
うん、
とかもありますよね。
そうね。あとはやっぱこうなんだろうな、そのアルパインだと特にそうだけど、恐怖がずっと続いて時間もかかっていくっていう中で、
はい、
こうやっぱこう逃げたいっていう気持ちが葛藤してくるじゃないですか。
はい。
だからその時にいかに冷静でいられるかだよね。
ああ、そうですね。
それにプラス寒さとかさ、
うん、
風の強さとかさ、視界の悪さみたいなこととか、
うん、
いろんなこう自然と対峙してる中で要素が加わっていくと、
はい、
イライラしてきたりとか、
うん、
うん、いろいろあると思うんですよ。
はい。
その時にいかに冷静さを保てるか。
そうですね。自然的なものもそうですし、
うん、
体調的なものもそうです
し、そうだし、
ね、あと人的なものもそうです、
ね、そうね、一緒に行くパートナーとかね、
うん、
あるよね。
なんかロープが出てこないなみたいなのもあったり、うん、あとなんか
人かかってねえなって
あとなんかあの待たせちゃってるなみたいなのがあったりとか、
あ、そうね、あるよ
ね。
だからまあなんかこういろいろな大切なものが求められる要素はいろいろあるけど、これがやっぱりこう最初に言ったクライミングの魅力のルールはシンプルながら奥深さなんだろうね。
うん、ああ、そうですね。
うん。それで登攀できた。まあフォローでも。
はい。
登り切ったっていうのが積み上げだからね、このいろんな要素の。
そうですね。
すごく、なんだろうな、僕の中では、まあ僕ら IT の仕事をしてますけど、はい、IT の企業にいたりとかね、してる人多いけど、はい、システマティックだなって。
ああ。
うん。一つの処理に対していろんな要素が、
はいはい。
ちゃんと組み合わさって成り立つ。
はいはい。
っていう風に僕は感じていますね。そのワーク一つじゃなしにしても、あの、はい、登るっていうことに対して、
はい、
いろんなこう要素がちゃんと揃って登れるから、
はい、
クライミングっていうのはやっぱシステマティックだなって思うんですね。技術だけじゃない、体力だけじゃない、うん、筋力だけでもない、はい、っていうのはすごく思います。だから僕好きなのかなと思うね。
私あの珍しく別の結論もあるんですけど。
お、マジ？
うん、逆に、うん、あのすごく人間的だなっていうふうに思う部分があって、
うん、イレギュラ
ー、そうそう、さっきのメンタルのとこもそうなんですけど、うん、あの結局こう恐怖に打ち勝ったりとか、
うん、
自分が自信を持っている時とかだと、
はいはい、
同じ岩でも違うように登れたりする。
うんうん。
これ完全に感情的なもの。
そりゃそうやんな。
うん。
あのリードとフォローのさ。
そうそうそう。
フォローで登れるんだったらリードでいけるやんって思うやん。
そうそうそう。だからテクニックとか技術の道具の使い方。
うん。
あの、
うん。
体の重心のやり方は一緒なはずなのに、うん、リードだと少しやっぱり気持ち的に怖いところがあるので、
わかる、
どうにも登れなかった、
俺汚いもんリードの
結構フォローだと登れてしまうみたいな、
うん、
あるのです。この辺のやっぱり人間だからなんだろう
な、なるほどね、精神世界はあるよね、
うん、っていうのがあって好き。
ああ、ね、まあこう一筋縄にはいかないしね、
うん、でもかといってそのシステマチックな面は、うん、それはそれで絶対あるし、
そう、俺の言ってるシステマティックっていうのは、うん、そのこうロープワークもしかり、テクニックもしかり、かつ、うん、そのメンタルっていう要素もしかり、
うん、
がちゃんと相まって初めて多分登れるんだろうなと、
はい、
いう意味でのシステマティックなんで、なんか一つ要素を欠いてしまうとやっぱりリスクを伴ったりとか、はい、下手したらこうやっぱ事故につながったりとかって極端な話ね、いうところを言ってるんだけど、まあ、うん、なんかそういう面白さがすごくあるなと思っていて、
うん、そうですね、あれですね、プロジェクトマネジメントする上でもシステマチックにやるけど、
うん、
人間のメンバー同士の感情みたいなのも要素に含まれるっていう感じですよね、はいはい、
そうそうそうそう、
うん、
そこ含めてのやっぱりこう安全管理だし、
ね、
プロジェクト管理になってくるから、ね、あとはその登るっていう行為は別に何だろうな、誰かに答えるわけじゃなくて自分たちがやりたいことだから、なんかそこはすごくいい塩梅やなと思うね。
うん、これ僕やり始めたのは2019年小川山の時ですけど、
ドラゴンね、
うん、あれ登った時はすごく達成感というか、
ああ初めてやしな、
そうそうそう、
ああ
、あの喜びがやっぱり続けてる、
ああ
原点になってますね。
よかったよね、でもね、
やっぱりそういうのも考えると感情の人間的な部分っていうのも捨てがたいですね、
うん、っていうことを総じて言うと、安全にやろうと思えばいかようにも安全、
うん、
だし、ずっと続けられる遊びなので、
はい、
なんだろうな、大きなこう障害を負わなければ、
はい、
ずっと続けられる遊びなんで、なんかこう特に若い人が億劫になってるんであれば、
うん、
そこはちょっとこうまあ山岳会に入るなり
して、はい、
チャレンジした方が当たり前だけど若い人の方がめちゃくちゃ伸びるわけや、
そうですね、
うん、ね、ということをお伝えする回でございましたと、
はい、
はい、じゃあ今回めちゃくちゃええ話したんじゃん、
うん、参考になった話だね
参考にならないクライミングの始め方、
そうですね、参考に
っていうタイトルにはなるけど、
はい
はい、ということでアルパインクラブ東京は、まだ今年度も会員をあと2名ぐらい募集しております。で、これらいろんなチャレンジを続けている会なので、ぜひご興味がある方はホームページから応募してくださいと、はい、いう話と、あと YouTube でもね、僕らのアルパインクライミングないしはフリークライミングの動画を数々上げておりますし、
はい、
そのクライミング初心者向けのトレーニング動画みたいなのを公開しておりますので、
はい、
ぜひですね、チャンネル登録をいただきますと回も潤うんで、
はい
はい、いろんな意味、はい、登録いただけますとありがたいと思います。
お願いいたします。
ということで今回はこんな感じで、ちょっと間空いてしまいましたけど、はい、いい話ができたということで、締めたいと思います。
ありがとうございました。
はい。それでは、今晩も、配信するときは今晩がわからへんけど、
はい。
お付き合いをいただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございました。